それからイエスはエリコに入って町を通りなった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクの上の木の上に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いでおいてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いでおいてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施しています。また誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なんですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。それではバリバリの成功者のなのにと題して、中西牧師からメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。美しい賛美とともに礼拝をご一緒にできることを大変嬉しく思っています。今は大変厳しい時代ですよね。ですからこそ成功したい、小さくてもやっぱり何らかの成果を上げたいと、こう誰でも思うと思うんですね。ところがですね、今日出てくる人物は、バリバリの成功者、いろんな意味をつけて、思いを込めてつけたんですけれども、確かにトップに躍り出る成功者になったんですよ。その彼がちっとも幸せじゃない。どうして?と思いますね。どうやら彼の根本的な問題もまたそこに私たちも共通している問題が潜んでいるように思います。そんな彼がやがてイエス・キリストに出会い、本物の喜びに満ちた人生を送っていくことになる。そういうメッセージを取り付けたいというように思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷をしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。今日ご一緒にあなたの御前に越して、第一礼拝ともに愛を集まりまして、あなたを礼拝できる特権と恵みを心から感謝をします。主なる神様、今朗読されたお言葉を通して、私たちがその中に示された真理を正しく受け止めて生きることができますように、イエス様がどういうお方であるのか、またザーカイがどういう思いの中であったのか、どうぞ共に知って、あなたご自身に信仰を持って進むことができますように、今からの時を見て委ねます。語りはしもべよ、気になる方々を豊かに導いてください。尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて今日のお話はですね、ザーカイって言って教会学校では大変有名なお話で、私も何とかしたことがあるわけです。で、ザーカイという人はどんな生き方をしてきたか、またどんな悩みを持っているのかということからお話をしたいと思いますが、名前も出てくるザーカイというのは、日本語で言えば清いという意味なんですね。日本語で言えば清し君ということでしょうか。当然親の願いがそこに込められています。私たちも子供に名前をつけるときに関わってほしいという願いから、そういう名前をつけると似ているわけです。ところがそのザーカイは、清さだけでは人生やっていかれへんと、こういうふうに思うわけです。そこで乗ってはいけない話にも耳を貸し、掴んではいけないお金にも手を染め、そして
泣く子も黙るというような情け知らずで、彼は実力もあっての上のことなんですけれども、出世街道をひたしに走ったんです。エリコというところに入ったということですが、エリコというのは、当時、今もあるわけですけれども、交通の要所、商業の要、その主税所の頭ですから、相当な地位であったということがわかりますね。押しも押されぬトップの座に躍り出たんですよ。並大抵の力ではそういうことはできなかったと思います。だから彼はさぞ幸せだろうと思うわけですよ。多くの人が求める地位も得ている、お金も得ている、快楽も得ようと思えばいくらだってできる、尊敬もされる、まあ多くの人が願うものはほとんど得たわけです。なのに聖書はそれだけで終わってない、めでたしめでたしで終わらない。その彼の中に聖書のこの御言葉を中に入っていくと、分け入っていくと彼の悩みというものが出てくるんですね。浮き彫りにされてきます。それが我々もまた本来持つであろう悩みでもあるわけですね。まず第一に、こんなに地位も富を得たにもかかわらず、彼の悩みの第一は、思ったほど満足がないということなんですね。なぜそれがわかるかというとね、もしも地位とか富で満足していたら、富とか地位には全く縁がないイエス様に会ってみたいと思わないですよ。例えばもうたらふく食べてですよ、もうおいしい料理、こんなに素晴らしい料理はないというときに、もう一つ素晴らしいフルコースがありますって言ったって食べる気はしないでしょ。満足してるならば求める必要ない。その彼がですね、まあ背が低かったということもあって見れなかったわけですが、沿道ができていますから、で帰ればいいものを彼は帰らない、前方に走っていって一軸具合に登ってまで見たいと、まるでチームを金繰りしているようなかっこ悪いというようなこともほったらかして見たいという気持ちになるということは、地位や富では満足できないものが彼の中にはあるということがわかるわけですよ。これは多くの歴史上の人物も経験するところだと思いますね。まあ関西で言えばあの豊臣秀吉なんかでも一代にして栄を築いたわけでしょ。トップに出たわけですよね。しかし時勢の句は露と大き、露と消えぬる我が身かな、何はのことは夢のまた夢と、朝露のように生まれ出て夜露が消えるように自分は死んでいくと、何はのこともまた夢の夢だ、なんか寂しい、こんなものだったのかという気持ちがありありと出てるんじゃないでしょうかね。どうしてそんな気持ちになるんでしょうか。で、聖書の中に伝道者の書というところがありますが、まあ開けませんが、3章の11節にこういう言葉が出てくるんですね。神は人の心の中に永遠への思いをお与えになった。つまり人間の心の中に永遠というものを持ってしか満たせない心の部屋がある。だからパスカルという哲学者は、神は人間の心の中に神様だけが満たすことのできる心の部屋をお作りになっていらっしゃるというんですよ。だから永遠のものでもって初めて満足をする、満たすことができるもののところに、この世の一時的な富とか地位をもってしてもどうしても満たせないものが人間にはあるんですよ。ザーカイは今まではね、上り詰めるその 時には勢いがあるし、そんなことはもう情け容赦も知らずに歩み続けてきたんだ。負け犬の遠吠えみたいな気持ちで俺を歩く言うのは結局は負け犬の遠吠えなんだと言って、いろんな理屈もつけて彼はひたしに走ってきた。そして実際彼は実力もあったんでしょう。ただ悪どいことも結構してきた。当時の主税人というものは請負制度ですから、きちっと決まっている、誰にもオープンのようなものではないんですね。1万円の例えば要求という時に、自分の才覚で、まあ、2万円ぐらい要求しておいて、そして2万円国から言われてると、ローマから言われてると言って請負っていくならば、1万円をあまり知り据えるわけですね。その辺のさじ加減で彼は相当な莫大な富を得たわけです。しかしそんなことも実力のうちだと、こういう思いを無理にでも思って歩んできたんですよ。トップの座に躍り出たら虚しくなった。皮肉ですね。ある意味で日本はバブルまでは、日本は高度成長でザーッと言ったでしょ。ともかく豊かさ、ともかく、まあ、教育、リッチな世界、こういうことを求めて歩んできたんですよ。そして浮かれに浮かれたようなバブルと言われてしまったわけですけれども、これが弾けると途端に苦しくなってくる。おまけに大地震が起こる、景気が悪くなる、未だに上がれないと、こういうような状態になってきて、本当に富とか地位とかいうものがどんなに移ろいやすいか、またそれが不安定で満足しきれないものがあるということを我々は嫌というほど知らされているはずなんですね。今ザカイはトップに上り詰めたゆえに、ある意味では実感として今までとは違う何かが欲しいって言って、地位も富も縁のないイエス様を見たい、子供のようになって一際に登ってでも見たい、こういう気持ちになったんです。二つ目の彼の悩みは、愛されてない寂しさですね。だって名前呼ばれないんですもん。なんて呼ばれてるか。七節見れば、これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となれる。名前を呼ばれないで、罪人と呼ばれてるんですね。これは寂しい。地位も富も得てもね、愛されてないっていうのは寂しいんですよ。寂しさっていうものはいろんなものがあると思いますけど、愛されてないという寂しさはたまらない気持ちになる。社員に、社会に行ってるときは無視できることが、我に帰ってみたときに愛されていないっていうのはつまり寂しいんですね。悲哀を歌った歌はいくらもありますが、皆さんサラ川柳ご存知でしょう。サラリーマン川柳、去年1年間で、10位に上がったいくつかを読んでみます。まあ男の側の悲哀というのが一方的にある場合があるわけですけど、これなんか去年の現実でしょうね。夢に見た年金生活今悪夢、ほんまやなと思いますよね。父の日に香水ではなくファブリーズ、何をもらうんですか。無料でも家庭内の通話なし、今帰る、妻から返信、まだいいよ。まあ、女に女の言い分があると思います。しかし、ずっと1位から10位までずっと見ていてね、ありがたいとか、面白さを歌ったものっていうのは、あんまりなくて、この悲哀を、まあ、冗談めかして歌っている。まあ、しかし、サラセンあたりで言えるくらいはまだいいんですよ。聖書の中にヨラムという王様が出てくるんですね。ヨラムという 人はもちろん王ですから、地位も富ももちろん持っています。ところが聖書はヨラムが死んだ時の言葉、コメントをこう書いてるんですね。ヨラムは誰からも愛されることなく世を去った。彼は一人も惜しまれることなく世を去った。こんな寂しい人生ってあるんですか？地位も得るのに、富も得たのに、愛されない。そういう寂しさですね。白浜の三段壁で、伝道している藤藪先生という若い牧師がいます。彼は多くの死に急ぐ人々を助けようとして今一生懸命頑張っているわけですね。ある男の人が遠いところからやってきて三段壁で身を投げました。ところが助かったんですね。そして助かってからいろいろお話を聞いて、家族がそのことでどんなに不安な思いになっているだろうと思って、じゃあ家の電話番号教えてください、電話してあげますということで電話したって言うんですね。そして奥さんが出てきて、奥さん、ご主人が見つかりましたよ、10日放浪してたんですね。見つかりましたよ、私は今白浜の方で牧師をしています、ご神をお預かりしています、こういうふうに言ったらですね、別にほっといてくれたらよかったのにって言ったっていうんですね。こういう世界ではね、生きる力湧いてこないんですよ。どんなに地位が得てもね、どんなに成功してもね、どんなに富を持っていてもね、愛されていないっていうのはね、最大の悲しみなんですよ。ザーカイはそういう罪人と呼ばれていることに対して無性に寂しい思いを感じるようになっていたんですね。三つ目は、成功を得るために手についた罪の汚れですね。彼自身も語っているように、不正な富、踏んだくって得た泣き叫ぶ子供たちを足にしながら、親から税を取り立ててきたそのこと、行ってはならない場所、触ってはならないもの、そういうものに全部思い起こす罪の汚点というものが彼の人生の中に悩みを与えていったんですね。私は牧師をしているでしょう。ですからね、人間人生最後の時を私は立ち会うことも結構皆さんよりははるかに多いと思いますね。そして何度かお話をしたことがありますけれども、終わりの生涯閉じる時に私を呼んでくださって、どうしてもこのことは告白したいですと言って、自分の心の中にある罪の問題、憎しみの問題、さまざまな恨みつらみというものを全部告白をして、きれいな心で人生を終えたい、そういう思いっていうのはなぜかあるんですよ。元気な間は無視することができても、生涯が終わるときというのは、皆さん今のあなたとは全然違う思いが出てきますよ。あんなことを言わなきゃよかった、あんな態度出なければよかったというようなこと、あんなことをしなければよかったというようなことが後悔として攻め出すんですね。良心の呵責ということですね。ザーカイはそういう罪の汚点というものに悩みを感じる。今3つのザーカイの悩みを言いましたが、これは私たちが根本的に持っている罪の問題ではないでしょうかね。そのザーカイがだからこそ一軸輪に登っていくんですね。そして大の大人がですよ、エリコのあの大きな税務署長さんがですよ、 登っていくんですね。登り詰めて下を見ます。まあ、なんという車の人だかり。まあ、わしがこのところに登っているのもそう目立つことはないやろう。なるほど、向こうにいるのがイエス様か。今までいろんな顔を見てきたけれども、気を言うお顔をしていらっしゃるな。今までお付き合いしてきた人たちの顔とは違う。そう思いながら見ていた。確かあの家に行った時に子供たちが泣き叫ぶその声を無視して言い放たれた言葉、あんたは人間じゃない、あんたはひどい、でもそんなことに私は負けない、私はイエス様というお方を知った、その話を思い起こしました。あるいはこのエリコの町で盲人であったバルテバイというあの小敷、自分が足蹴にしているような見下しているようなあのバルテバイという人が目が癒されて目が開き、そして新しい人生を始めるあのバルテバイがいる、イエス様イエス様と慕うあの姿のお方があの方なんだ。ラカイは今まで無視してきた多くの人々の言葉の中にイエス様イエス様という言葉を彼は聞いていました。そのイエス様が近づいてこられる、当然去っていかれる、じーっと顔を見ながら送っていく気持ちがあったのですが、なぜかそのイチジク岩の下でピタリと止まった。と思ったらそのイエス様がぐるっとこちらを向いて見上げられた。自分を見てくださった。ザーカイって言われた。その言葉の響き一つでそのお方がどんなに優しいお方であるか、しかも会ったことがないにもかかわらず私の名前を知っている、名前を知っているということは私の過去も現在も全部知っておられる。ザーカイ、あなたの家に泊まりたい。泊めてくれますか？何年もの間、お客さんというものは一人もいなかった。借金免除ということで、来る人はいても、自分のところに友として来る人は誰もいなかった。その自分のところに、ザーカイって呼んで、あなたの家に泊まりたい。なんという方が。そのザーカイの喜びを、ザーカイは急いで降りていったと書いてあります。そして大喜びでイエスを迎えた。あの方は罪人のところに行って客となられたという人々の叫び、つぶやき、そういうものをイエス様は全く耳に貸すことなく、ザーカイ一人、いやエリコを通られたということ自体が実はザーカイ一人を救うという目的を持っていらっしゃったということがあります。なぜかというとね、9節にイエス様が言われた言葉が出てくるんですね。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。ユダヤ人にとってアブラハムの子、ユダヤ民族の大祖、アブラハム、そのアブラハムの祝福に預かる、それは最大の栄誉なんですよ。今まで人々は罪人としか自分を呼ばなかった。その自分のことをこの人もアブラハムの子だって言って、神の祝福に預かる人、例えて言えば、高橋大輔選手が銅メダルになって金メダルをもらったような最高の栄誉だということを言えると思います。そんな祝福をザーカイはイエス様から言われたんです。 しかも失われた人を探して救うために来た。不思議な言葉ですね。失われた。つまり本来ここにあるべき人が離れてしまっているんですよ。まあ私たちね、教会に来るとか言うでしょ。キリスト教のことを求めたいとこういうことを言うでしょ。聖書的に言うならば、誰も人間は神の御手によらないという人は一人もいなくて、神の御手の祝福の中に本来あるんですよ。神の価値と神の祝福を受けるようにして生まれたんですよ。ところが神を無視して人間が生きていると、人間は違うものを価値づけることによって自分を何とか維持しようとする。世間体、地位、富、成功、健康、いろんなものを持って自分の価値づけをする。ところがこれは、時には傷つく。あるいはまた、歪んだ形で評価されていく。成績で。あるいはまた、所有で。様々な形で自分の価値が見失われている。本来ザーカイが過去にどんな罪を犯した人であったとしても、現在その罪を持っている人であるとしても、イエス様にとってみれば失われた人なの。本来祝福に預かるべきアブラムの子なのに、別のところで生きている。その人をどうしても探したい。どうしても見つけたい。だって、この人は自分の人間本来の悩みを始めてるんだ。そういう人、イエス様は見捨てないんですよ。だからあなたが教会においでになっているのはいろんな動機があるかもわからない。しかし、知っていただきたい。あなたがもし、今までの人生だけでは足らないものを感じている。お金だけでは、成功だけでは、健康だけでは、人生本当の意味の生きる喜びが湧いてこないということを知り始めている。だからこそ聖書を求めたい。キリスト教を求めたい。そういう思いの方がいたら、まさにキリストはあなたを見て、アブラハムの子だ。あなたは本来ここにあるべきなのに、違うものを求めて失われているのだ。そう言われているんですよ。だから、人々がザーカイのことを罪人と呼ぼうと、無視しようと、イエス様にとってみれば、このザーカイの心の悩み、そしてこのザーカイを、本来あるべき、元いた場所に戻すべくイエス様はザーカイを見つけてザーカイって呼ばれたんです。そして今日もあなたに対してザーカイって呼ばれたようにあなたの名を呼んでいらっしゃるということを知っていただきたいんですね。ザーカイは血の上でイエス様を高みの見物とされ込んで見てしまいました。でもイエス様急いで降りてきなさいと言われました。ザーカイがもしあえて一つの間違いをしたというのであれば、それはある程度の距離を持ちながらイエス様を見ようとしていたということです。キリストの救いを得る、それはイエス様のところに飛び込んでいく必要があります。飛び込むったって変な宗教家になるとかオタクになるとかそういう意味ではありません。本当は日曜日は例えば礼拝の話を聞いて、うん、そうだなそうだなと思う。でも月曜日から土曜日まで全然違う価値観で生きている。全然違うことを考えている。全然違う生き方をしている。日曜日になったらまた。この繰り返しでは半分はこの世、半分は神なんですよ。ですから、本気で救いに預からない。急いで降りていきなさい。私のはあなたのところに止まるから。そう言われるんですね。ぜひこのザーカイという罪人かもわからない、汚れているかもわからない、でもイエス様はそんなことではなくて、ザーカイの心の中にある虚しさ、愛されていない孤独、成功を得るために染みついた罪の汚点を悩み出しているこのザーカイに対して、イエス様は目に留めてお声をかけてくださるんですね。どうぞあなたも、主よ、私はあなたを受け入れます。あなたが来てくださるなら喜んで心を開いて、あなたを迎え入れたいです。 そう言っていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。
天の地の神様、今日有名なザーカイのお話をいたしました。2000年前ザーカイはなるほど実力があり、またあればこそ地位に最高の地位に上り詰めたような人であり、また富も得た人であったに違いありません。しかしその得た瞬間から心の虚しさが始まり、あるいは人々の声が気になりだし、あるいは自分の無価値を本当に嘆くような思い、またそれを得るために得てきた自分の人生の罪の汚点、一つ一つが気になりだす、そういう彼の心をイエス様は一人ご存知でありました。人々はザーカイを虚しく、あるいはまた声もかけない、そんな中にありましたけれども、イエス様ご自身はこのザーカイに目を留めて、ザーカイに声をかけてくださり、ザーカイを読んで救ってくださいました。天の父様、どうぞお一人お一人がこの素晴らしいイエス様に本当に近づいて、イエス様あなたを受け入れますということができるように、もうすでにザーカイの名前を知っておられたように、あなたはお一人お一人の名前を知り、過去の生涯、過去の痛み苦しみ、あるいは傷、全部を知った上で私のところに来なさいと語っていらっしゃいます。どうぞ主がそのイエス様を迎え入れていくことができますように、お一人お一人にこのイエス様のご愛に満たして生きる生涯の素晴らしさを体験していくことができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。